民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局。
安倍一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。はい、本日も早速番組をスタートしていきたいと思います。6月になってしまいましたね。緊急事態宣言は解除されましたけどもね、これも科学的医学的根拠が全くない中での、解除ですのでね、決して安心できるなという雰囲気は全くないですよね。引き続き気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ところでですね、コロナに便乗してと言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけどもね、小池東京都知事、東京アラートとかですね、東京ロードマップとか、やたらもうなんかこうカタカナを使うんですよね、この人は。そんでね、そのテロップにわざわざ緑が入っていたりとかね、なんかこれ自分のね選挙をなんか見据えてなんかいろいろねイメージ作りをしているような気がしてね、もうなんかもうちょっと気持ち悪くなってきますよね。でしかもステップ2とかステップ3とか、これもまた科学的医学的根拠はないわけでね、都知事選もどうなるのかなと思っていたら、宇都宮健児さんが出馬されますね。本日はですね、昨年の7月にインタビューを放送しました宇都宮健児さんへのインタビュー、これをもう一度聞いていただきたいと思いますよ。日本の人権、国民の人権、裁判官の人権、民主主義、こういったことについてですね、宇都宮健児さんが非常に論理的に分かりやすく解説していただいております。早速お聞きください。インタビュアーは民主主義を取り戻せ市民メディア放送局の西尾則明と西尾彩子が伺っております。
今日は宇都宮先生、本当にお忙しいところどうもお時間取っていただきまして、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。じゃあ早速、はい、質問いかしてまい、参ります。はい、国連人権理事会の UPR から日本は218項目もの改善勧告を受けています。先日は国連報告者デイビッド・ケイ氏が日本の報道には11項目もの重大な懸念があると発表し、日本は改めて改善勧告を受けました。しかし日本政府は聞く耳を持たず、日本の人権上の問題、そして日本政府の対応についてどうお考えになりますか？
国連の人権理事会の勧告というのは、改善勧告というのはそういう再三なされているということは私も、よく知ってます。それから、日本はさまざまな国連が採択した人権条約に加盟してますよね。はい、主なものを言いますと、はい、社会権規約、まあ、A 規約と、B 規約、自由権規約と言われるもの、それから人種差別撤廃条約とか拷問等禁止条約とか、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、障害者の権利条約等々条約を批准してましてね、そうするとこの批准した条約については今の憲法の98条の第2項でですね、日本国が締結した条約及び確立された国際法規はこれを誠実に遵守することを必要とするというふうになってるはずなんですけど、まずこういう条約を政府が率先して守ろうという趣旨が意思が弱いということと、まあ、それに基づく勧告についてもほとんど、無視をしているのが現状じゃないかと思いますね。それからそういうことをさせているというのは、まず日本の国民の中にこういう人権条約が締結されているということをと、それの踏まえたですね、さまざまな女性差別、人種差別、子どもの権利条約から障害者の権利条約、 こういうものの認識があまり浸透してない、学校でもあまり教えないし浸透してないんですね。それから私たち弁護士の立場からすれば、この条約っていうのは当然、人権侵害をされた、国民や市民のね、人権救済の法的根拠になるはずなんですけど、裁判所もこういう人権条約等についてあまりよく理解してないとか、あるいは人権侵害された人たちの、人権救済のためにこの条約を根拠とする裁判はほとんどないんですね。ただ一つ関西の方ですかね、関西の在特会だったと思いますけど、朝鮮学校に対する嫌がらせ等の問題について、学校側が提起した損害賠償裁判で、人種差別撤廃条約に違反するという指摘をしてですね、2000万近くの、損害賠償請求権、慰謝料請求権を認めたのが唯一のことで、実は裁判所もあまりこういうものを根拠としてないわけですよね。それで、今の日本の、人権状況を見ますと、昨年特に問題になった人権侵害の問題としては、例えば東北医科大学で女性受験生だけ差別をして受験落としましたよね。そういうことがあったり、それから杉田水脈自民党の議員の LGBT は生産性がないとかですね、あるいは中央省庁における障害者雇用の水増し問題とか、旧優生保護法による障害者の強制不妊手術問題とか、こういう障害者の水増し問題とか強制不妊手術は障害者の権利条約に明らかに違反しますよね。それから女性差別に関しては女性差別撤廃条約等々にも、違反しますし、そういうことが違反が起こった時にメディア自身もですね、こういうような人権条約がいかに重要かということでね、それに違反するんじゃないかということがあまり議論されないですよね。だからそれは政府がこういう勧告を無視してっていうのは、国民の中にいかにこういう人権条約が重要なのか、そして、それに基づく人権侵害や差別をね、許さないという機運がね、育ってないから政府は平気なんですよ。それはもっとそれに違反するのであれば問題だと、いうような、国民や市民の意識が高ければですね、まずこういう差別自体が起こらないわけです。差別が起こってもものすごく大きな抗議運動が起こるのが普通の民主主義社会ですよね。つい最近香港ではですね、逃走犯条例ですか、あれに200万人の人が参加して抗議しましたけど、いずれの差別についても日本の人権侵害についてですね、国会周辺とかこういう抗議をするのは何万人何十万人が集まって抗議したような社会になってないことが、政府をしてほとんど無視してもね、全然選挙にも響かないというような状況を、作り出してるんだろうと思います。
こういった日本の今の人権上の問題を改善するには、今の政権を変えるしかないんじゃないかとまで思ってしまうんですけれども、お考えをお聞かせいただけますでしょうか。
政権、安倍政権が変わればですね、人権状況が改善されるかというと、それはそう簡単ではないような感じがしますよね。一番その人権のことをきちっと歌っているのは今の日本国憲法なんですね。この日本国憲法は1947年5月3日から施行されて72年経つわけですよね。それで憲法っていうのは、安倍政権が改憲をいろいろ議論してますから、その立憲主義の理念で成り立っているということをよく言われますよね。国家権力が暴走して国民の自由や人権を、侵害しないように権力にたがをはめるのは憲法だということを、そういう立憲主義の理念で皆さん、どの国も、憲法を作っている。それから憲法のもう一つの重要なところは、憲法がよく最高法規だと言われますよね。それはなぜかというと、人権を保障する規定だからなんですね。 で、まあ、今の日本国憲法も第10章が最高法規という章立てなんですけど、この最初に出てくる条文というのは97条というのは基本的人権の本質について高らかに歌っている条文なんですね。この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由活動の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え現在及び将来の国民に対して侵すことのできない永久の権利として信託されたものであると、まあ、こういう、規定で、憲法が最高法規、他の法律と違って最高法規なのは人権を守る法規だからなんですね。だからよく憲法は3つの原理が あるというふうに言われてますけど、基本的人権の尊重原理、国民主権原理、それから公共平和主義原理ですね。その中で一番中心的価値を有するのは基本的人権の尊重原理なんですね。なぜそれが重要かというと、立法司法行政が一権にまとまっちゃうと独裁権力になっちゃうわけですね。でそういう社会っていうのは人権が守られないので、三権分立というのは人権を守るためにそういう制度が考案されているわけですね。だからそういうことがちゃんとしてない社会は憲法を持たないんだということで、人権保障というのはいかに重要かと歌っているんですけど、その人権保障、人権が保障される社会というのは、まあ、これまでの人類の歴史で独裁国家とかですね、専制国家とか軍国主義国家では人権が侵害されるわけですね。だから国民主権の民主主義国家が、人権を守るために必要になるので国民主権原理が出てくるわけですね。それから戦争というのは最大の人権侵害ですのでね、やはり戦争を防ぐ、公共平和主義というのは人権、尊重を貫けばそういう原理が出てくるので、一番基本的な原理というのは基本的人権の尊重原理なんですね。それでそういう人権というのは往々にしてですね、みんなどういう社会も市民社会はある意味では血を流して戦い取ってきてるんですね。ところが日本の憲法というのは1947年5月3日に施行されましたけど、国民が戦い取った憲法じゃないんですね。敗戦の結果を受け入れた憲法なんです。だからそういう意味で憲法というのはあんまり社会に定着してない状況がずっと続いてんじゃないかと。だからそれは政権、安倍政権が他の政権に変わるだけではですね、対して安倍政権の前が人権が保障されたかというとね、同じような状況がずっと続いてるんですよ。
性的虐待や性犯罪に思いがけない無罪判決が続いています。これに対し日弁連は性犯罪の厳罰化に反対しています。私の知り合いのある市民運動もしている弁護士は、強制性交罪から脅迫の条件を外すのに疑問を呈しています。どうしてでしょうか。
それはですね、まあ、日弁連もいろんな人がいますからね、それから、まあ、多分その意見書を出したのは日弁連ではどちらかといえば刑事被疑者、刑事被告人の立場で、物事を考えるか、犠牲者、被害者の立場で考えるかでよって随分違うあれなんですね。だから全体としては厳罰化 に反対するとか、少年事件の低年齢化に反対するとかね、そういうのが強い傾向があるんですけど、まあ、特に私も関与した地下鉄サリン事件とかね、こういう事件が起こった後は日弁連の中にも犯罪被害者の権利を守るような委員会も できてますのでね。だからそういうようなことが、被害者の方の声がもっと反映されるようなね、意見書もあってもいいのかなとは思ってます。これ2016年の意見書ですかね、たちの、日弁連の意見書はね。それからその強制性交罪とか犯罪類型を変えて、まあ、準強制性交罪というのは、まあ、抵抗不能のあれで、同意があるかないかという、同意なしにこういう性交をすること自体を処罰するような規定を置いても あり得るんじゃないかとは思いますけどね。そういう規定、その脅迫とかあれをその強制性交罪から、取るんじゃなくてね、はい、そうじゃなくてその脅迫とかあれがない中でも本人の同意のない、あの行為自体を処罰する規定っていうのはありなんじゃないかと思いますけど、まあ、そういう、のもやっぱり世論とかの反映ですね。まあ、密運動でね、いろいろそういう問題について社会が的なこう関心が集まってますけど、もう一つやっぱりそういう運動が広がることが必要なんじゃないかと思いますね。そのこういう判断や、それから全体としてやはりこういう問題の受け止めの中には検察官とか裁判官の中のやっぱり女性の割合ですね。女性の進出、今もう社会的な女性の進出は政治の中も言ったら、日本っていうのは非常にやっぱり女性の進出が遅れてる国ですよね。なんかよくあの男女のあれがよく発表されますけど、100何位ぐらいですよね。ヨーロッパあたりはもう、特に僕一回フランスに行ったことがある、裁判官とか検事はほとんど女性ですね。でどちらかというと弁護士っていうのは男性もたまにいるようですけど、法廷に見に行ったら裁判官が3人とも女性で、検察官も女性で、刑事被告人の弁護をやってるのが男性だったっていうのね。そういろんな法廷みんなそうでね。それでなんで女性の方が進出してるのか聞いたら、女性の方がよく勉強して出来がいいからなんだと僕を案内してるパリの弁護士さんはそういうことを、男性の弁護士だったんだけど女性の方がよく取るんだということを、しかも法曹界っていうのは女性が仕事しやすい職場の一つになってるとか言ってましたけどね。
はい、それでは次の質問をさせていただきたいと思います。原発の再稼働を差し止めた裁判官が左遷されるなどして、ネット上で問題となっています。自衛隊への違憲訴訟でも、長沼内規訴訟の時、自衛隊は違憲とした裁判官が下位裁判所に移動させられました。違憲訴訟で、違憲かどうかに踏み込まない裁判官も、多いようです。先ほどの話とも関連しますが、日本では三権分立が空分化しているように、思います。どこに改善の道があるとお考えでしょうか。
これはですね、まず先ほどの話とつながるんですけど、三権分立っていうのは非常に民主主義社会にとって重要なんだと。で、民主主義社会にとって重要なのは人権を守るというために、国民主権の民主主義国家が求められているので、その人権を守るためにもやっぱり三権分立が機能する社会にしないと、三権が一権になっちゃうとですね、独裁権力になって人権が侵害される危険性が極めて出てくる。だから民主主義社会の市民は三権分立を確保するための活動っていうのはすごく重要視しなきゃいけない。ところが日本の市民運動で地方の独立、三権分立を守る運動はほとんどないです。ほとんどの運動は自分がたまたまやった裁判が勝つか負けるかだけに頭がいってます。だからそういうようなことじゃなくて、今司法全体をやっぱり監視をしていく、変えるような運動をもっと考える必要がありますよね。今裁判官2850人ぐらいいます。そしてその2850人ぐらいの裁判官の人事は最高裁の事務総局というところがほとんど決めてます。で、日本の裁判官ほど階層年俸に25、6段階あるんですね。だから一緒に裁判官になった人でもだんだんだんだん差が開いてくるということですね。それからどういうところに勤めるか、どの裁判官や、そういう人事っていうのはほとんど事務総局が決めちゃってるんですね。だからその事務総局の方っていうのは、まあその事務総局を運営しているのは最高裁の方を見ながらですね、気に入られるような裁判をしようという心理が動く。 まあ、そういうのをひらめ裁判官と呼んでる人がいる。上ばっかり見てると、ひらめはね、本当は国民の側を見なきゃいけないのに、だけどそうした方が東京とか大阪の、大都市の裁判官に認知配置されると。で、最高裁に逆らうと佐渡島とか石垣島とかそういうところに飛ばされちゃう。中にはその魚釣りをね、自分好きだからって、そういう平気で受けられる人はいいけど、結婚して子供がね、進学をしたいと、都会の学校に行きたいというような人もいるわけですね。裁判官って官舎に住んでるのでね、官舎の中の非常に小さな村なんですね。その中でお隣 の、 旦那はね、同じ同期なのにどんどん出世をして給料も上がってるし、うちの旦那は相変わらずだって、そういう中でね、生活をしてるのは問題ですね。それで、やっぱりそういう司法っていうのを変えていくようなね、運動っていうのは必要で、実は日本のそのと対極にあるのは、まあ、戦後のドイツのね、ドイツっていうのは、まあ、戦前の、そのナチス時代の、問題を真正面から受け止めて、それを徹底的に反省をして、そして諸外、その周辺のヨーロッパ諸国からも信頼を得て、今 EU の盟主になってるんですけど、そういう司法の中も改革がかなり行われてて、例えば日本の司法もそうですけど、戦前1945年の敗戦後はですね、軍国主義者とか、それから特攻警察は追放されたんですね。 GHQ にパージ、追放、公職追放になってるんですけど、裁判官は追放されてないんですね。僕はその裁判官っていうのは、じゃあ戦前の軍国主義的な政治と無関係だったかというと、治安維持法を適用して、社会運動を弾圧したわけですよね。だから朝鮮半島とか台湾では独立運動を徹底的に弾圧したのも当時の裁判官、そういう裁判官がごっそり残って戦後の司法の中核を占めてるわけです。まあ、よく問題になってる保守グループの日本会議ね、日本会議の何代か前の会長さんっていうのは三好徹っていうんだけど、戦後の最高裁長官ですよね。本来なら立法、司法、行政、の司法の役割は、民主主義国家においては基本的人権を守るという立場から、立法や行政をチェックするのが司法の役割だと言われてるのに、そのトップが右翼団体のトップになるようなのが今の日本の構図なんですよね。まあ、だからところがヨーロッパでのドイツでは、そういうナチスの時代の司法ってまさにユダヤ人を虐殺したり、その反ナチ運動を弾圧したりね、やったのが裁判官だから、それに対する抵抗運動が、裁判所の中の改革運動が起こっていくわけですよね。そして、いろんな裁判所の中のグループができて、今ドイツのどこの裁判所に行っても、そういうナチスの時代の司法の人間の尊厳を無視した、そういう行いを二度と忘れないという記念碑が立ってます、どこの裁判所にもね。そしてドイツにはその裁判所の中の裁判官の組合とかね、そういうのができてます。で、裁判官が市民集会や例えば米軍基地反対運動とか、原発反対運動なんかのデモや集会に参加するのは当たり前の社会になっています。中には座り込みやって逮捕される裁判官もいる。つまりそういう社会、裁判官の市民的政治的権利をきちっと擁護する社会になっているんですね。日本はそのこの前の池袋の街頭宣伝集会に裁判官来てマイク握らないでしょ、検察官もね、でドイツはなぜそうしたかというと、戦前のナチスの時代に言われたのは、裁判官の中立性を守らなきゃいけないっていう考え方が非常に強かったと。だからその中立性というのは時の権力に従うということでしょ、人権を守る。だから中立性を重んずるということは、結局はその国民の人権を守れなかったと。むしろ裁判官が市民的政治的自由を得て、自分なりの意見を持つ、対外的にも表明する、これは当たり前なんだと。 それがあってこそ司法の独立は守られるんだ、そういう考え方で転換したんですね。だからそういう改革をまたドイツ社会全体、市民運動全体が後押ししたと。でドイツの場合はその裁判官 の法給っていう給与制3段階ぐらいですね。それから大体その人事もそんなに、いきなり石垣島とかあっちに飛ばされるようなことはなくて、州の範囲でこう転勤をするようなことなんです。だから人事に基づいて裁判官をコントロールすることが効かない制度を作ってるんですね。でこういうことを考えなきゃいけないです。まあ、日本は4年に1回ね、4年に短く解散された場合もと言われるだけど、衆議院選挙のたびに最高裁判事の、まあ、国民投票、国民の審査がありますけど、あれは不信任の人を罰つけろってやつでしょ。日本人はその人がいい人が多いから、勇気を持って罰つける人もないから、今まで国民審査で落ちた裁判官一人もないでしょ。しかもおまけにその裁判官が一体どういう裁判をやってきたのか分かってる人ほとんどいないと思いますよね。だからほとんどアリバイ的な、ね、審査なんですよ。だからこれじゃダメですよね。だからもっと2850人の裁判官を全部チェックをして、この人がどういう判決をしたのか、それこそ原発訴訟でどういう判断をしたのか、その何々裁判所じゃないんです。そこの裁判官の個人を監視をする必要があるんですね。そしていい判断をして国民にとって人権を守る判断をしたのが飛ばされたら、それに対する抗議運動をやる必要がありますよね。あるいは悪い判断をしたらこいつはずっとあれ でそういう中でいずれ、最高裁判になる人もずっとそういう監視をして評価をして、抗議をするというね。でこういう運動は韓国の参与連帯という市民運動組織はやってます。韓国は1000人ちょっとですから全部監視をしてます。でその判断についても評価をして、そしていい判決したのに不遇な待遇を受けた場合は抗議をする。市民が抗議をすべきなんです。ところが日本っていうのはそういう三権分立、民主的な司法を獲得、司法の民主化、こういうものを獲得するっていう意識がすごく弱いんですよ。でそういう運動もない、もっぱら自分の抱えてる裁判を勝つか負けるかしかない。だから民主主義っていうのはよく理解されてないんです。国家機構をどう運営するかっていう思想っていうのはね、ないんですね。だからそこをまずこれから変え、だから今までできなかったから、これからどっかの市民団体がやっぱり2800人ぐらいの裁判官をチェックしてる、一人一人をね。そしてどういう判断をしたかっていう評価する。そしていい判決を出したのに不当な、さっきの飛ばされたっていうのはね、抗議をする。こういう運動が必要なんです。やっぱり10年20年30年っていうスパンで日本の社会を民主化するっていうね、そういう強い意志を持った集団、市民運動を形成しないとダメで、やろうと思ったらね、大した人数じゃないんです。
さあ聞いていただきました、いかがだったでしょうか。この続きはですね、インタビュー後半なんですけれども、次回も宇都宮健二さんのインタビューをお聞きいただきますよ。ぜひお楽しみにしてください。さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。